イニシエに習う、
イニシエに遊ぶ、
表
サウンドカピージク in 京都。川島先生、よろしくお願いします。
表参道コピー塾の川島司です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、先日の体験学習、はい、着物美人の密かな楽しみで、うんうん、私はすごくいいものを手に入れたんですよ、
う
ん、
そうですね、
先生知ってる、あ、そういうの先生も先生が教えてくれたとこや、
はい、
京センス大西常商店さん、うん、
はい、
これは京都市下京区松原通りにある金輪の井戸のすぐ近くにあるところに行きました、はい、うん、ここで私はいいお買い物できたなって思ったのは、うん、店主さんとそのまあ多分娘さんなのかな、
うん
うん、のお二人のおもてなしが嬉しくて、丹精込めてお作りになってるものを私が買えたっていうことが何よりも嬉しかったんですよ、
うん、
で、
うん、
センス自体ももちろんすごく美しいです、
うん、
あのお顔の前に持っていったら
パーッと顔が映えるんだよね。
そうなんですよ、
びっくりするぐらいその煽りっていうかね、
そう、
うん、レフ板みたいな効果があってね、うん、
グリーンに桔梗で、なんとありがたいことに裏を返せばリバーシブルっていうの、うん、裏はシルバーになっていて、うん、どちらもお顔の近くに近づけた時にお顔が肌がすごい綺麗に見えたりとか、一気にパッと顔色が変わるんですよね、
うん、
これはそんなにびっくりするほどなんか手が届かへんお値段ではなくて、
うん、
先生が
京都で扇、うん、扇子を売ってるお店、
はい、調べてくれはってね、
うん
うん、その中でいわゆるこうお土産物屋さん的な感じのところと、
うん、
もう一個はもう本当におあつらいで作るもう、うん、万円というような、そうそう、うん、もう本当に私にとっては別世界のような扇子のお店、
うん、あ、そう、例えばね、能楽師の方が舞台ごとに作るっていうこともあるような、うん、そういうお店だったのですので、最初、
あ、なるほど、うんうん、
だからびっくりするぐらい高いです
なるほど、うん、で、まあ、こちらの私がこう手が届くお値段で、うん、京都の職人がねこの扇子を作るのにね、87回も職人の手を通らないとこの扇子でできないって書いてあって、
うん、
でまさに私が、お支払いして、渡していただくまでに、うん、ちょっと検品、
はい、
っておっしゃったかな、
うん、
してきますって言って、うん、店主らしきお父さんかな、
うん、
が奥に入らはって、
うん、
結構10分ぐらいかな、
そうそうそう、念入りにね、
うん、
自分のプライドにかけて
そう
できてるものをお客様に渡していいものかどうかってことをじっくりと、
はい、
調べられて、
はい、
オッケーっていうことで、
そうなんですよ、はい、もちろんその色も美しいし、
うん、
ね、描かれてある柄もすごい好きやったし、
うん、
実はほのかにいい香りがしたんですよ、
うん、あ、そうなんだ、
キャラかなっていうぐらいなんかすっごくこう雅な香りがして、はあ、はあ、
うん、
なんか本当に身につけて持ち歩ける芸術品を手に入れることができたんだと思ってすごい嬉しかったですね、
うんうんうん、それは良い買い物でした、
はい、う
ん、
ありがとうございます、うん、先週の金輪の井戸の時にね、
うん、
ちょっとお話が出てきたんですけれども、
うん、
ここからちょっと先生宇治の方とつながっていくって言ってはたるんですが、金輪っていうのが、はいはい、その辺のところをちょっと教えてほしいんですけど、
はいはい、金輪の井戸の、うん、いわゆるこれは一つの物語ですよね、
はいはい、
じゃあその物語っていうのは大体さらに原型というものがあるんですよ、
うん、
何かその前の物語に重ねて、
うん、
その土地で展開されていく、じゃあ、はい、その大元になった物語は何なんだろうなと思ってと調べていくと、
はい、
それはヒントはね、斧における金輪の能面がね、うん、橋姫っていう能面をつけるんですね。でなんで橋姫なんだろうと思って調べると、
うん、
そこにつながりがあったんですが、
はい、
橋姫といえば宇治、平等院の宇治ですね、
はい、
宇治の橋姫伝説っていうのがありまして、
はい、
そこで起こったことが物語の原型となって、うん、それが京都市中に入って、
うん、
金輪の井戸に転じていったという流れがあります、
はい、
ざっくりと橋姫伝説をご紹介しますと、
はい、
宇治の橋姫はいわゆる恐ろしい鬼として語り継がれているんですけども、橋姫が鬼になったのは鎌倉時代なんですね、
はい、
平安時代の末期までは鬼ではなくて、うん、愛しい恋人の例えだったんです。源氏物語の宇治十条、
うん、
橋姫では薫が送った和歌から橋姫という題になってるんですけども、
うん、
古今和歌集に収録されてる歌なんですよ。橋姫のような寂しい姫君の心を察して、 浅瀬に刺す船の竿の雫に袖を濡らすように私も涙で袖を濡らしておりますと。その橋姫を鬼にしたのは鎌倉時代に書かれた平家物語から読み物としてさらに編纂された剣の巻に登場します。嵯峨天皇の世にある公卿の娘が深く嫉妬して貴船神社に7日間こもって私を生きながら鬼の神に変えてくださいと、妬ましい女を殺したいのですと、そう祈ったと。哀れに思った明神は、本当に鬼になりたいのなら宇治川に37日間浸れ、告げました。公卿の娘は髪を5つに分けて5本の角にして、顔に朱を刺して体に荷を塗って全身を赤くしました。金輪を逆さに頭に乗せて3本の足には松明を燃やして、さらに両端を燃やした松明を口に加えて、すごいよねこの時点で、鬼の姿になって、宇治川に37日間浸り鬼になりましたと。これが宇治の橋姫だということになっております。
なるほど、じゃあここで宇治とつながったから、
はい、
次回は5月23日の日曜日に、宇治に行こうかという話になったってことですね。
はい、京都にはよく行ってても、宇治ってなんか修学旅行で平等院には行ったことあるとかね。
そうそう、私たちも中学高校の時に校外学習 で、うん、で今日参加のよしこさんも多分校外学習的なもので、平等院には行ったけど、あんま何もあんまり覚えてないって言ってはって、私も2回ぐらいかな行ったのって、次5月23日までに宇治のことに触れていって、楽しくこの日を迎えたいなと思っておりますね。
宇治といえば源氏物語、宇治十条物語ってのベースにあって、源氏物語と絡めたり、平等に向かう途中に和菓子屋さんがあって、季節のものをいろいろ出してくださるんで、そこでちょっとお話ししたりとか、京都人の密かな楽しみに出てきたお寺さんだとか、
ありますね、
そんなところを巡っていこうかと思っております。
はい、わかりました。今日もどうもありがとうございました。ありがとうございました。